どうも、オレンジです。
最近見てるアニメ、藤圭子さんがモデルの1971年のアニメ、さすらいの太陽。このね、エンディングの心の歌がめちゃ泣けます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさんは最近はどうですか？スポーツしてますか？
スポーツは、ウォーキングはスポーツじゃないから、あと筋トレもスポーツじゃないですもんね。ストレッチもスポーツじゃないから、してないっす。
なるほど、はい。ちなみに過去、どれぐらいの前にスポーツしてたなって覚えてるのあります？
フットサルを3年ぐらい前にやっていたかな。なんか仕事のつながりなのかな、あれは。うん。ありましたよ。でも、そんぐらいぶりかな、はい。全然スポーツを自分でプレイするっていうことはないですね。
なるほどね。まあでも私には叶わんね、やっぱりね。
お、
私20年ぐらいやってなくて。
あらあらあらあらあらあら、そんなに。
いや、全然スポーツらしきことをやってない私が、いよいよですね、うん、ソフトテニスを始めまして。
あら、農業に続いてソフトテニスまで。
一緒に重ねなくていいから。いや、僕はずっとね、学生時代に、まあ、軟式テニスやってたんです。
はいはいはい。
まあ、知らないと思いますけど、やってたんですよ。
軟式っていうの一応説明しておきますか？なんていうのね、インドのなんじゃないんだよってことも含めてちゃんと説明しておかないと。
よ、ダジャレだよ。日本では、
はい。
天皇、先代の天皇がやってたことでおなじみの、なんですよ。
はい、平成天皇ですか？はい。
そうそうそう。まあ、ちょっと俺ちゃんと調べてない。俺昔聞いたのは、アジアの方では、公式の球がなんか作れないか見つからないかなんかわかんないけど、とにかくなくて。
ちょっと、なんつう、硬いっていうかね、芝みたいなやつですよね。テニスの公式のやつ、
ね。公式の方ですよね。黄色くて、はい、なんかちょっと、はい、当たったらちょっと痛めな感じで、グッと押すと凹むみたいなやつですけど、うん、それではなくて、うん、もう何、はい、だから
ゴムマリみたいなやつですよね。
グッて握ったら、プーンってこう逆側から広がるみたいな、なんかそんな感じの、はいはいはい、やつで、そのゴムボールって言うとなんだけど、うん、まあ、柔らかい球を使ってする、まあ、テニス。まあ、基本はテニスなんですけど。
それって、なんであえてその球なの？ちなみに、軟式の球って。痛くないよね。
いやいや、だからボールがなかったっていうのもあると思いますし、だからね、アジア圏では結構、軟式って流行ってたりするんですよ。
へぇー、アジアではそっか、ソウルしかなかったからっていう説もあるのね。
そうそうそう。うん、で、さらに、まあ、なんていうか、僕、ちょっとこれ正確でもないけど、なんかね、学生とか結構ソフトテニスやり始める。中学校とか。ただやっぱ公式だと危ないとかあんのかもしれない。もしかしたら。
野球とかもね、ありますもんね。柔らかいボール使ってる場合とかね。
そうね。俺はちょっとそっちわかんないけど、野球の公式と軟式もやっぱ結構あれだね。なんか深い川が流れてそうだよね、間にね。
軟式サッカーとかあんまないですけどね。うん、面白いな。
まあまあ、そうね。フットサルとかまたちょっとね、違う感じですけど。
フットサルもでもボールは硬いんですよね。はいはい。
あんまり軟式から公式に行くっていう種類のもんじゃないの。別なスポーツみたいな感じでもあったりするんですけど、似てるんだけど。はい。まあそういうのをずっとやってて、
はい。
でもさ、まあやっぱやる機会がないわけよ。とにかく。相手もまあいないし、まあ僕もそもそもですけど、やっぱテニスね、ラケット持ってやるみたいなこともないわけで。まあやってた時はもう頑張ってたのよ。もう本当に一生懸命やってたんですけど。
はい。
で、さ、なんか近くでもない、なんか近所で、なんかたまたま貼ってあったの。うん、ソフトテニス練習を教えますみたいな。
へぇー。
初心者大歓迎みたいな。初心者と家族歓迎みたいな
のがあった。これはマウント取れるぞと経験者のわしが言ったろかっていう。
な、関西弁で言うなよ、そういうことを。だから、なんか、いや、だから俺初心者になろうと思って。
どういうことどういうこと、手を折るとかそういうこと、
何、違う違う違う、初心者じゃないよ、それはもう。深手を折った人じゃないですか。だから、
怪我人として。
20年も経ってるから、自信があるわけじゃない、別に。
はい。
20年以上経ってるから、だから、うん、ちょっとその、まあ何、できない人としてエントリーしたいわけ、こっちは。
エントリーしたい。なるほど、なるほど。気持ちはってことなのかな。でもまあ、経験もそっか、20年前だとね。確かに。
そうそう。
ルールも変わってるかもしれないもんね。もしかしたらね。
うん、ルールはね、結構変わってたりするんですよ。変わってるんだ。まあ、僕がいた時から変わったりしてたんですけど。まあ、とにかく、うん、だから、もう初心者として行きたいと思って行ったの。
うん、おい。
でね、なんか、中学校とかね、やってるわけ。
うん。
中学校、最近行ってます？まあ、ちょっと、お姉さん行ってるかもしれないけど。
どういうことだろう？なんかの比喩、中学校っていう。
皿の、いいよ、もう。全部比喩に捉えるのやめろ。うん、中学校に、
はい、
40過ぎのおじさんが、あんまり用事がないわけですよ。
だからでも、ポンさんは人間百景聞いてると言ってるイメージありますけどね。
いや、学校の中には入ってないし、別に。それは、最近の学校であんまり入れないから、ルール上は。
あんまりね、そうなんだ。
そう、フラット入れないんで。
よく分かってないですか、
はい、いやいや、そういうもんでしょ、大体。ね、だから、入ることはないんだけど、その日は、まあまあ、中でやってるっていうから入ってさ。
うん、
いや、なんか、ちょっと、新鮮かつ不思議な気持ちっていうか、なんかいつ呼び止められるかな、みたいな気持ちもありながら行ったんですけど。はい、
うんうん、
で、さあまあまあ、そんなに多くない数でしたけど、集まってて、じゃあやりましょうっつってさ、はい、なんか打ち方とか、うん、基本から、ラケットの握り方とかまで、基本、なんか、部分を教わって。
うん、
でね、まあ、ちょっと細かい話で、公式と軟式とで、ラケットの握り方も違うんです、実は。
へ
ー。そう。あと、バックハンドでどの面で打つかも、実は逆なんですよ。
へ
ー。そう。だから、意外と、何、軟式の方は、うじゃじゃ言ってやがるんだ、みたいな感じだと思うんですけど、なんか違いがあったりして。まあ、無論人によってね、いろいろ持ち方あるんですけど、
うん、
まあそんな基本とかまで習って、うわ、久々って、なんかちょっと。
卓球のちょっとラケットとあと、スリッパみたいなとこと近いかもしれないですね。
違う。今、軟式のことスリッパって呼んだでしょ。違うよ。
なんか、使い方が違うね。
軟式、軟式テニスやってるやつが全員オレンジに今ね、カラーボール投げつけてるから。
イメージとして
今、本当のオレンジになってるよ。
テーブルテニスって言いますしね。テーブルの卓球だからね。
はい、なんでその、焚き付けるようなこと言うんだろうね。
うん、
まあいいや、そんなことで時間かけたらね。で、まあそういう感じで、なんか、昔の気持ちを取り戻しちゃった感じがあって。
うんうん、
で、いよいよ試合やるってことになってさ。はい、僕は割と前側に立つ前衛っていうね、なんかまあ前衛後衛ってあるわけですけど、前側に立つ。
見たことありますよ。もちろん。前、ダブルスね、やるやつだね。
だからなんかさ、一応ね、ちょっと腰を低くして、で、こう、サーブが入ってさ、そのサーブを打ち返すレシーブをボレーするかもよみたいな動きをしたりとかさ。
はは
で、こうなんかちょこまかちょこまか動くみたいなことを、なんかこう当時の気持ちになってやり始めちゃったわけ。
うんうん。
で、いよいよなんかふわーんってボールが飛んできたからさ、なんかちょっとスマッシュ気味なのを打ったりとかしてさ。
あらあら。
ちょっとね、なんか当時の気持ちに戻った感じで、なんか楽しくやってしまったわけですよ。
ちゃんと動けるんですね。運動してる側ではないだろうに、そんなに。
まあ、でも、一応相手がそれほど上手い人ではないので、
うん。
まあ、そんな勝負決めるような試合ではないんですけど、うん、まあ、なんかちょっと、やや活躍みたいな。
ほほほ。
ほら、ポンソン。みたいな感じで、ちょっとホクホクになっちゃって。
もうみんな思ってますよね。いやいやいや、あいつ経験者だったはずなのに初心者のふりしてるってもう気づいてますよね、その時点でね、きっと。
そんなやらしい人みたいな。いや、ちゃんと言ったよ。昔やってたんですけどっていうことは言ったよ、ちゃんと。
そこ正直に言ったんですね。そうそう。いや、それは大事です。
でも意外と公式経験者の人がやってる方が上手かったりとかして。まあ、それは上手い下手ってのはなかなかなんですけど、まあ、俺の中で気持ちよくやって、
うん。
楽しかったんですけど、これのさ、翌日よ。
あら。
いや、翌日さ、やっぱその、うっかりだよね。腰を低く、してたのが、いや、こんな姿勢取らないんだよ、本当に、普段。
確かに。
うん。だから、俺の中で多分若い時のイメージで、その時、わーってやってたから、
うん、
全然膝曲げる、腰下げるは、 平気だったの、うん、そのやってる時は。
はは、かつてはね。
でも、翌日、もう、ももが上がらないっていうか、その曲がらないっていうか。
はぁ。
で、バカだからなんかちょっと出かけたりとかしたんだけど。
あら。
もうさ、駅の階段が上がれないのよ。
わぁ。来てますね。
で、まあね、この、ポッドキャストを聞いて、おじいさんだなってね、思っていただいていいんですけど。
でもわかりますよ。来ます来ます。はい。普段使ってない筋肉がね。
いや、はい、だからさ、もう本当にゆっくりゆっくり移動することになるし、電車も、で、扉閉まりますとかで言ってる電車を見送ったりするわけ。
おー。
そのスピードで、今、いつものスピードでババって駆け込みができないわけよ。当然駆け込みしちゃダメよ。ダメなんだけど、うん、
はい、
駆け込みができなくなっちゃうわけ。
うんうんうんうん。
で、なんか、俺は、あれよ、妊娠体験グッズみたいなやつ、お腹に重りをさ、5キロぐらいの重りをつけるみたいなやつあるじゃん。
ああ、はいはい、見たことありますね。うん。うん、
あんな感じで、おじいちゃん養成技術つけてるみたいな感じになったわけ。
なるほど。筋肉を、こう、弱らせるというか、なんかね。
そうそうそう。まあ、これ多分おじいちゃんおばあちゃんに限らず、まあ、肉体が弱い人とか、いうのはいると思うんで。だから、そうか、こういうペースで生きている人もいるし、まあ、無論俺もいつかこうなるなっていうことを、ちょっとなんかね、もう本当に動けなかったから、もう階段降りるのめちゃくちゃ大変だったから、
うん、
いや、そうしたらやっぱエレベーター使いたいよなとか。
はいはい。
後ろから押されたら怖いなとか、
うん、
そういうこと思うだろうななんてちょっと真面目なことを考えたりとかして、
うん、
っていうね、ソフトテニスをやったら、ゆっくりな人間のことを考えたっていう、そういう話なんですけども。
想像力ね、大事ですよ、それも、うん。やらないとわかんないからな、はい、人間なんてな。
そうそう。なので、我々はね、ぜひ体で体験をして、そんな話を皆さんにお伝えしていきたいという、そんなポッドキャストを
筋肉痛になったって話ですかね。はい。
いや、筋肉痛にやっぱならないと。なってから物事喋んないと。
なるほど。何週間、ね、はい、ただなっただけの話を、ね、回ってるって信じたいけどね。一週目だったらちょっときつい話だけど、はい。何週間回って
ない。ただまだ治ってないんで、ただのやっぱ老人になりつつある。
長引くのよね。はい。
長引くのよね。
老人の
子
な
ん
です
け
どね。長引く。
はい。というわけでよろしくお願いいたします。
します。
さあ、ではコーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景をみんなで喋ろう、紹介して喋ろうというコーナーでございます。私の方、ポンの方から自由律俳句風なものでですね、その風景を読んで、オレンさんに想像していただくところから始まるコーナーでございます。
うん、
さあ、では、いきます。爪楊枝を加えてジャージ。洋華堂横を行く。爪楊枝を加えてジャージ。洋華堂横を行く。はい。というものでございますけれども。
うん、
なんかこれを見てね。なんか僕は、イメージと実際が、こう、ピントが合うとき合わないときっていうのがあるよなってことをちょっと思ったっていうね。まあ、そんな気持ちになったものなんですが、オレンジさん、これどんな風景なのか、ちょっと想像していただいてもいいですか？
ズバリですか？
お、ズバリ、あ、どうぞ。
ズバリ、岩木まさみじゃないですか？
まさかの、ドカベンの、あれドカベンの、四つ葉のクローバーを口に加えている、あれで、学帽を被ってる、あれ、四番打者なのかな、
まあ、
メイクの打者の一人ですよね。
はいはいはい、
強打者ですよね。
ソフトバンクに行ったのかな大英に行ったんでしたっけ彼は。確かね。
あ、大甲子園の後、大甲子園プロ野球編だっけそれ。
いや、その先のドカベンプロ野球編だと思いますけど、はい。
あ、だからそうかな。大甲子園は別でドカベンのプロ野球編。よく知ってるの？そんな、
そこまで読んでたんで。
何、はい、水島新司読んでんだ。
初期はね、ドカベンの、大甲子園からの流れのところ、はい。水読んでたんで、はいはい。正解？岩木まさみ？
岩木が、リアル岩木がいたってこと？
風かな？風か、もしくは最近ポンさんが読んだドカベンの話か、どっちかだと思ったんですけど。
まあ、実際に見た、やつの話なんですけど、うん、答えてくんないってことでいきます？これ。
読むのもわかるでしょ？そのニュアンス的に。そういうものを想像してるんだなっていう。
いや、岩木みたいな人が いたっていうこと。
そうそうそうそう。そうそう。あんな感じ。あんな感じの人のイメージ。それが八日堂の横にいてたイメージ。
はいはい。だから、岩木のイメージが本当にいて、イメージがぴったりすぎてびっくりしたって、そういう。
そうそう、イメージと実際のピントって言ってたから、そう。
なるほどね。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。まあまあ、まあ、ほぼ正解ですよ。
あ、よかった。ほら、やっぱそうなんだよ。
別に、正解とかないんですけど、
はい、
まあさ、伊東洋華堂のあたりを歩いてたんです。
うん。
そしたら向こうの方から、本当に、あんまり見ないなと思うけど、こう、爪楊枝を口に加えて、プラプラプラプラってさせてる、おじさん、うん、おじいさん気味のおじさんがわーっと歩いてきて、
うん。
で、ちょっと、緑色のジャージを着てさ、
うん、うん。
こっちに向かってきててさ、で、なんか、俺ね、いや、まさか本当にそんな人いるわけないってちょっと思っちゃったわけ。
あんまりね、漫画とかでそれこそ見るけどね、爪楊枝加えてる人ね。
そう、だから、なんか、いや、こんな人いるわけないってちょっと思っちゃったんだよね。
俺が見えているけど、これは妖精か何かだと。
そうそうそう。で、ね、こう、おじさんだろうとかさ、つい思っちゃったんだけど、いや、でも別におじさんじゃなくてもいるじゃんって。ちょっと、無理やり考えてみたんですけど。
はあ、ははあ、爪楊枝を加えてプラプラしている緑色のジャージのおじさんではない何か。
ジャージを着てるように見てるお化けが見えてる。うん、宇宙人かもしれない。宇宙人だとちょっと本物かもしれないけど。
ホットスポット感がね、まあ、だから、ね、いいね。
なんか、ないないないと思ったら、あるあるあるだったわけ。普通にやっぱ来るからさ。
ま、いわゆるあるあるっていうものがあったわけだね、その目の前にね。
そうそう。だからなんか、別にその、良い悪いとかそういうことじゃないんだけど、なんかその、あまりにその、俺の、まあ、ある種の偏見が実体化しちゃったからびっくりしちゃったのよね。
偏見が実体化。偏見としてはあったんだね、そういうものがね。
そう。まあまあ、で、伊東洋華堂の横ってその、どうとでも取れる場所っていうのもいいじゃん。なんか生活感がギリあるみたいな感じの。
うん、
なんかね、ちょっとそういう、だからなんか不思議なの。当たり前といえば当たり前なんですけど、でも当たり前でもないじゃん。ね。
実際に人生経験の中でそういう人をどれだけ見たかっていうと、そんな見てないですもんね。
まあ、そうね。まあでも場所による、でもこの場所によるって言い方を、なんかあんまりコンパで気にしすぎてもしょうがないけど、はあ、まあでもやっぱり協定上とかいるんじゃないですか。
まあ、昔ながらの食堂から出てくる人とか全然いますよ、そういう人。
そうね、うん。そうそうそう。そういうのもあるんですけど。
はい。
はい。ということで、ちょっと、まあびっくりしたというか、俺にびっくりしたし、うん。俺にびっくりした感じだね。向こうは普通だったんだと思うんで。
うん。実体だからね。存在だからね。
はい、うん、そうそうそう。そうそうそう。まあだから、ほぼ岩木でしたけど。
はいはい。
まあまあ、そういうことです。
ちっちゃいっていう意味ではトロムかもしれないね。
いや、ちっちゃくはない。そんな。なんでドカベンでくくっていこうとするのかわかりませんけど。
山田太郎
で。里中でもいいわけよ、本当は。
なるほど。里中はやさぐれ。いや、でもやさぐれたって感じにどうしてもなっちゃうね。変換しちゃうね、そこはね。
そうなのよね。そこなの。だからこっちが変換してんだよね。そこが、なんか、うん、なんか不思議だなって思っちゃう
ん
です
よ、ね。だって危ないと思うもんね。本来ね。爪楊枝を加えてるってなんか。
うん。そう、なんかいろんなこと考えちゃうんですよ。こっち側がね。なんか
死肉に刺さるだけでも痛いよ。だって、奥じゃなくてね。
いや、だからそれは刺さないように加えてるんだと思いますけどね。
はい。
はい。ということでね。なんか、はい。俺の話にもなっちゃってますけども、人間百景でございました。
はいはい。
はい。では本題です。
お。
はい。今回は本屋旅ということでですね。 私、ポンはですね、まあまあ、お天気散歩になるわけなんですけども、
はい、
なんかまあ、本屋さんに行くのが結構好きで、
はい。
まあ、割とその独立系本屋みたいなところが好きなのかな。うん、そういうところに、まあ、巡ってたりするんですけど、今回ちょっと行きたいところがありまして、それがね、神奈川の方にある冒険研究所書店ってとこなんです
よ。はいはいはいはい。ね、前僕イベント参加したらその人がたまたまトークしてて聞きましたよ話。
な、そう。なんかね、北極冒険家っていう、まあ、肩書きで、うん、荻田康永さんという方がいて、はいはいはいはい、まあ、この方、まあ、あれよ、北海道じゃないや、北極に
近い。
北極に、なんか、途中で補給とかしないで、なんか横断するみたいなやつがあるのかな、うん、なんかそういう冒険をされたりとか。あと、クレイジージャーニーとかにも出ているみたいなんですけど、まあそんな人が、2021年の5月に開設したところでして、うん。で、なんか、ちょっと気になるじゃん。どんな感じのとこかなみたいな。
そうですね。
そうそう。で、その場所だけチェックをして、じゃあちょっと行ってみようかなと思って、うん、行ってみたんですけど、場所がね、小田急線の江ノ島線、
はい、江ノ島通ってるんですね、
まさしく。桜ヶ丘ってとこなんですよ。
あんま行かないとこっすね。はいはい。
大和って駅があるんですけど、大和って駅から2駅先ぐらいなんです。
ほうほう。大和は映画になったから
新宿からで言う。
ほうほう。うん。
ヤマト、あ、映画の舞台になったんだ。
なったんですよ。宮崎さんっていう監督さんの作品で、はい、あるんです。
はい。
ヤマト市っていうメディア
の。今日はね、その、まあ、本屋さんに行こうと思ったけど、その途中でちょっとフラッと歩いたっていうふうな話をしたいなと思ってまして。はい。まあ、そのヤマトあたりとかね、どんな感じの土地かっていうのが僕もあんまりピンとは来てないんですけど、まあ、割合と、神奈川の方でも山の方ですよね。海というよりかは山の方っていう感じのところでして。うん、で新宿からまあ1時間ぐらいなのかな。うまく乗り継ぎはもうちょっと早くつけるんでしょうけど、で俺初めて降りてさ、で、まあびっくりしたっていうか、あのね、本当にいわゆるピーコックとかそういうのがないとこなんです。
いわゆる
でないってこと
のピーコックなんですね。
あ、まあ、OK ストアとかなんか、あるじゃないですか。ちょっとその、
はい、
駅がやってる、小田急がやってるのはそういう風なスーパーもなくて。
うん。
そう。で、降りてみたらさ、なんか、もう本当に小さいパン屋さんとかしかなくて。
あ、いいじゃないですか。
それはちょっと、そう。で、俺たまたま変な枷をその日つけてて、財布を忘れてたのね。
自分であえて
あえてじゃなくて、うっかり。そう、財布忘れちゃって、ってね、もうでも、はいはい、遠いからさ、戻ってらんないと思って、まあ財布なしで。で、さらにその降り立ったところも。
財布なしで本屋に行くって怖いですけどね、話として。はい、まあいいや。
そう、怖かった。だからもう行くだけ行こうと思って行って、うん、で、降りて、で、どこかもうちょっと調べないで、よしもうね、Google マップも使わず行こうと思って。
あら。
これなかなか、と思うんですけど、で、降りて、西口に降りたのかな？で、西口に降りて、そしたら、冒険研究所書店、東口って書いてあったのね。
ほら、わかりやすい。
うん。あ、なるほど。じゃあ、東口にはあるんだと思って、じゃあ、ちょっと西口散歩させていただきますという。
まずね、はいはい。お手並み拝見と。
ぐるっと行こうかなというところ、うん。でも、Google マップ使わないし、あとそもそもどこに行くもないから、
うん。
じゃ、ちょっと道まっすぐ行こうということで、
うん、
ただただ道をまっすぐ行きました。
わかるわかる。楽しいね、そういうのね。
うん。でね、なんか意外とその、高低差が激しいっていうか、
はい。
なんか本当に漫画の登って下ってみたいな道が続くんですよ。
うん。
だ自転車も途中からその、隣に走ってる人は押して上がってるみたいな、そんな感じになるんですけど。
うん。
でそんな道をずっと歩いてたら、その道の下の方にぐーっと急勾配の階段とかがあって。
ほうほう。
ああ、いいなって思ったら、その右上の方はもう空がファッと抜けてるんですけど、そこに公民館みたいな建物があって、うん、その公民館の上に3方向のスピーカーが置いてあって。
ほう。
で、周り誰もいなくてさ、なんか3方向のスピーカーがあるって、なんか、何アナウンスしてんのかなみたいな感じってわかりますかね。なんか、誰もいない街中で鳴ってるアナウンスみたいな。
サイレンスみたいな。あれが、
なんつうのかな、なんつうのかな、なんか、今日も皆さんお元気でみたいな、なんかそんな感じ違うな。なんか静かな街中で、ちょっとエコー聞きすぎみたいな音が鳴ってるスピーカーみたいなイメージが、ちょっとそれを見てて思ったりとかして。
なるほど。
そうそう。で、そう、こう歩いてると、なんか、引地台公園っていう公園があるらしいと。
うん。
で、こっちにあるって書いてある方向が、もう住宅地なんですよ。
あら。
だ完全に住宅地の中に入っていく感じで、まあ、唯一向かい側から人が来たから、うん、ああ、あるかもしれないなと思って行ったら、引地台公園がありまして。
あら。
まあ、当たり前だけど。
うん。
で、結構でかい公園なんですよ。
へぇ
ー。ヤマトスタジアムってのがあって。
あら。
そう。噴水とかもあったりとかして。で、その、スタジアムの前になんと、山田太郎と里中の像がありましたよ。
来たよ、おいおい。伏線かよ。怖えな。
いや、びっくりした。いや、まあ、その、今日もびっくりしたけど、うん、なんか銅像が立ってて、いや、まあ、うん、あの、ドカベンはすごい打ってんのよ。もうバットめちゃめちゃしなってるし、うん、里中もめちゃくちゃアンダースローで低いところ手を投げてるんですけど、
う
ん、そんな銅像
が。ギリギリを攻めるからね、里中は、
うん。そうそうそう。なんか、こんなもんあんだなと思って、で歩いてったら、今度はさ、あの、鶏が入ってるケージがあって。
はいはいはい。
で、中見たら、本当に鶏がいるんですけど、天草大王って知ってる？
ああ、あの、鶏の種類としてね。知ってる知ってる。
ああ、そうそう。知ってます、うん国内最大級の幻の地鶏だそうですよ。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかい地鶏がいて、5、6匹いて、
うんうん、
そう、なんか、うわーっつって、なんか、ちょっと、動物にあると思ってなくて、興奮して、
うんうん、
みたいなところがありながら、はい、今度は、あの、建物から緑色の太いパイプが出てるっていうね。太いったって人が通れるぐらいのパイプなんですけど。
うんうん、
まあ、何かっていうと、まあ、温水プールが中でね、やってるっていう、そういうことだけだったんですけども。はい。おとか言ってたら、時間がなくなってきましたけど。
本屋に行かないんだけど、まあ、続くのこれ来週
行けないよね。うん、じゃあ来週まで続けましょうかね。
いいよ。
はい、うん。といった感じでね、2時間結局歩いちゃいまして。
あら、いいですね。歩くの大事、はい。
そう。だから冒険研究所書店に行く前にね、プチ冒険してしまったっていう、そんな話
で
ございまして。はい。書店の方はね、とっても魅力的でした。ここもなんか時間がね、ゆっくり過ごせるような場所でしたので。
うん、
はい。そんなところもまた、
ちなみに何のお店なんですか、その書店は。主に。冒険についての本。
そうね。あの、実際の冒険もあるし、なんか心の冒険とか、哲学の冒険とか、社会問題みたいなところとか。まだ結構な量があったから、うん、冒険カテゴリーも、バカにできないなって、ちょっと思いましたね。
書店巡りもいいですよね。いろんなところにあるからね。
はい。そんなところもまた、うん、いつかね。
はい。行けとね。現地に行けと、
うん。はい。終わりたいと思います。はい。タネラジは、Spotify、Apple Podcast などで配信をしております。お便りもお待ちしております。
はい。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
あのね、喫茶店で、ダイエーって名前のところと、あと、バラってつくクリーニング店が2軒ある。ここがね、ポイントなんで、ぜひ行ってみてください。桜川か。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。